ドリームキングダム緑川マリナのマリナズジュークバックス。この番組は毎月第2金曜日午後6時から JR 武蔵小杉駅より歩いて2分、武蔵小杉タワープレイスビル1階、川崎 FM サテライトスタジオより生放送でお送りしております。またこの番組は株式会社イクシズとサラエボカフェの協力でお送りしております。こんばんマッチョ、始まりましたマリナズジュークバックス。パーソナリティを務めさせていただきます、体育大学出身、元スイミングインストラクターの体育会系シンガーソングライター緑川マリナです。このマリナズジュークボックスは様々な音楽が飛び出す音楽の自動販売機ジュークボックスをイメージし、緑川マリナのオリジナル曲や様々な楽曲の紹介をはじめ、リスナーの皆様からのお便りの紹介、生歌披露などバラエティに富んだ番組にしていきたいと思います。体育大学卒らしく明るく楽しく健康的にをテーマに、今番組を聞いてくれているあなたが聞いていて元気になれるような番組を作っていきたいと思います。皆様どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで8月13日金曜日、ドリームキングダムマリナズジュークボックス第29回目の放送です。パーソナリティは緑川マリナです。はい、オリンピックもね終わりまして、お盆休みの方今多いんじゃないでしょうか。皆さんいかがお過ごしですか。今日は少しね、いつもよりも涼しい感じがしますけれどもね。そしてなんと今日は久しぶりにゲストの方が登場しますよ。皆さんね、たびたびいつもメッセージで登場してたのでご存知の方多いかもしれませんが、クジラ怪人さんこと北村隆之さんがこの後マリナの部室に入部してくださいます。北村さんは仮面ライダーブラックに出てくる敵役ガテゾーンやクジラ怪人、ほぼ登場する全ての怪人役をやられていたアクション俳優さんということでね、今月のメッセージテーマ、最近感動したことをもとに北村さんとトークを広げていきたいと思いますので、皆さん楽しみにしててください。ではここでオープニングナンバーいきましょう。今回お便りもくれた MCT さんからのリクエストで、緑川マリナのママへお届けします。ではリスナーの皆様からのお便りの紹介やゲストの方をお招きして語り合うという部活動を行うトークコーナーです。それでは本日の入部者のご紹介です。仮面ライダーブラックのクジラ怪人ことガテゾーンこと北村隆之さんです。
どんどんどん パフパフ古いか
ちょっとあんま聞いたことなかったですいつもねお便りを本当にね毎回くださっていて、ほぼレギュラー化していたクジラ怪人さんがついにリアルにゲストに登場ということで、今日は本当にありがとうございます。そしてお便りもいつもありがとうございます。
いやいや、もう本当ありがとうございます、こちらこそ
はい、ということで早速自己紹介をお願いします。
はい、クジラ怪人こと北村隆之と申します。私ですね、もうちょっと喋ろっか
いや、これで終了だったんですよ
まあね1987年から89年、仮面ライダーブラックと RX っていう番組でですね、通算81体怪人をやらせていただきました。
すごい。
それと、RX の方ではガテゾーンっていう敵の幹部をやらせていただいたんですけども、まあ当時、スーツアクターって言葉がないんで、まあスタントマン、まあ今で言うスーツアクターですね、をやっておりました。
いやでも半端ない数ですね、 81?
数で言うとね、
すごいですね。ということで、今日はね、今月のメッセージテーマが最近感動したことなんですけれども、北村さんの感動エピソードぜひ聞きたいななんて思うんですが。
そうなんですよね、つい最近なんですけど、僕後輩に、ずっと特撮で10年ぐらいまあ、ヒーローをやってた、スーツアクターをやってた佐藤大輔っていう後輩がいるんですけど、
はい、
彼と最近仲良くやってて、この間ちょうどその彼のアクション教室ちょっと顔出してきたんですけど、で話の流れで北村さんちょっと参加しませんかってことで、で彼のアクション教室面白いのが、生徒さん一人一人それぞれ自分で考えたストーリーでアクションをつけていくんですよ。でその中で、さあここで北村怪人出てきましたって言われて
北村怪人なんですか
そうなんです。で登場したら皆さん怖いってなぜかたじろぐんですよ。
気迫が
なんかね怖いみたいで、
すごすぎる。
で一人一人皆さんそうで、はい、で終わって佐藤大輔君に言われたのが、北村さん気迫がすごすぎます着ぐるみ着ないでここまで気迫出せる人は現役でもそういませんって言われたんですよ。すごい。 いやもうこっちは普通にやってたつもりなんですけど、まあ当時、まあね、撮影当時やってた通りそのまんまやったつもりだったんですけど、
全然衰えてないってことですね、気迫と演技力が。
らしいですね、
素晴らしい
まあそもそもその仮面ライダーやってた当時っていうのは、まあ僕もともと俳優志望だったんで、はい、なんでお面をつけてこのスタントマンをやらなきゃいけないかって、その世界だったんで、もうとにかくこだわってこだわって芝居をとにかく続けようと、で一体一体もうすごくこだわって作ってたんですよ。
はい。
したらまあ、古い話になるんですけど、2年間使ってくださってた金田治さんっていうアクション監督がいるんですけど、
はい、
その方に偶然佐藤大輔君が会って、
はい、
なぜ北村隆之さんを2年間使い続けたんですかって聞いてくれたんですよ。
お
ー。そしたら金田さんが、最初はやっぱり誰を怪人にするか決めかねたと。で最初いろんな人を使ってたんだけど、北村は怪人になりきって演じることをできてたって言うんですね。で、まあ、当時いろいろこだわってたことを、まあ、金田さんは見てくださってたなと。で1年目が終わり、2年目もやっぱり怪人は北村にやらせたと。2年目その幹部もガテゾーンを北村にやらせたという話だったんですよ。
はい、
それ聞いてもう涙出まして。
あーもうね。
でその時の芝居のこだわりが今でもなんか残ってたようです
すごい。じゃあそれがもう感動ですよね。いやなぜ聞く機会とか今までやっぱりなかった
なかったんですかね。うん、30何年全然その金田さんの話を聞いたことがなくて、僕もさ大輔君に聞いて、
はい、
そういえばなんで2年間使われたんだろうって。
すごい。そんなに長くやる方ってあんまいないですよね。
いないんですよ。大抵特撮の場合、
はい、
悪役の一話一話出てくる怪獣というのは、まあ、何人かの人が交代でやったりするんですけど、
うん、あ、そうなんですね。
仮面ライダーブラックと RX に関しては、はい、一話一話全部北村だったんです
。すごいですね。すごいな。
なんかの役で出てる時は、はい、他の怪人は後輩がやったり先輩がやってるんですけど、自分の北村隆之のメインの芝居が終わると 着替えろって
すごい忙しい。
でまた別の怪人に入ってやると、
はい、
ま
あ、忙しい。
その現場には先輩とか後輩とかたくさんいるんですよ、
はい、
だけどなぜか着替えて北村にやらせるっていう構図がずっと仮面ライダーブラックと RX って2年間ずっとあったんで、それが佐藤大輔君はなぜなんだろうってずっと思ってたらしいです。
でもやっぱそのね、ひたむきにこう役になりきるとか、こうそういったところがやっぱり、ね、監督の方も北村さんじゃなきゃっていう感じだったと思うんですけども、うん、こうそこまでこう役作りをどうやってしてたんですかね。
いや、とにかく人と違うことがしたかったんですね、うん、真似ができないこと、うん、だから、まあ、動物の怪人が多かったんですけど、はい、動物園に見に行ったり、はい、図鑑で調べたり、
はい、
山嵐怪人なんて どういうやつって、山嵐って何とか
分かんない
ですよね。
どうやって襲うんだ人もみたいな。
そう、動物園に行っていたんですよ、
はい、あ、いたんですね、
山嵐がいて。で、あの説明文見て、はい、で 針を立てて震わせて威嚇する、あ、じゃあこれを生かそうとか。
ちょっと一緒にやってもらっていいですか。いや、
こうですよ。
あ、すごい
背中が針で、
はい、
針で体を揺すると、そう、左右に針がバサバサバサバサバサ、
左右にすごい機敏な動きを今されましたね、ラジオだとね、お伝えできないのがちょっと残念なんですけど、
こちら
で、ね、映像もね、今 YouTube で撮ってますので、ね、ぜひアーカイブで見てもらえればと思いますので、で今日はね、すごいたくさんお便りいただいてるので、うん、ちっちゃかね、呼ばしていただきたいと思います、はい。ラジオネームドラちゃんさんから、はい、感動したことという、ね、テーマでいただきました。やっぱオリンピックっしょ、うん、COVID-19 コロナですねという人類最強の敵と戦った人類最大のイベント、うん、成功に向けたスタッフ、役員、ボランティア、そしてアスリートの皆さんにスタンディングオベーション。もうこれですよ。本当そうですよね。
よくやりましたよね。
いや、本当に今までにないこの環境の中で本当に、ね、よくやりきったと。もう選手とかなんて、もう毎回泣きそうになっちゃうんですけど、もうこの、ね、自国開催っていう重圧とプレッシャーの中で、もうよくやりきったなって思いますよ ね。
日本だからできたってよく言われてますよね。
あ、そうですよね、うん、今回ね、ボランティアの方もすごい海外の選手からすごい好評というか、うん、評価がすごい高かったみたいで、
僕の知り合いもいるんですよ、ボランティアになった人。
あ、そうなんですね、うん、
よくやったなって。
いや、すごいですよね。私はもともと競泳選手だったので、うん、まあ、感動したことといえば、ね、やっぱ女子で日本史上初の2冠を達成したあの大橋悠依選手の泳ぎはもうすごい、はい、あんなにね、日本人選手が海外の選手を引き離すなんていう構図がないですよ、
ね、ありえないですよね
すごい感動しちゃったのもあるんですけども、うん、ね、でも本当にね、あの女子のソフトボールや野球やバスケットもね、すごかったですもんね、うんうん、あとあの空手の喜友名諒選手、
はいはい、
これぞ日本の武士道っていうかすごいもう感動しまくり、もう これ以上もっとあるんですけども、言い切れないぐらい感動の
たくさんありましたよ ね感動がね、
すごかったですね、
うん、すごかったですよね、
ということで、うん、ありがとうございます、ドラちゃんさん、うん、そして、これは北村さんあてですかね、ラジオネーム大作戦さん、
うん、
マリナさん、北村さん、こんばんは、お久しぶりです、う
ん、こんばんは久しぶり、会いたいよ
最近嬉しかったことでいただきましたね。嬉しかったことは、うん、去年試写会が行われた映画ゴーストダイアリーズが今年の9月10日に全国で公開が決定したことです。この映画ではあの倉田哲夫さんが出演しているだけでなく、息子さんの柿本幸太郎さんですか、
幸太郎くん、
幸太郎さん、ね、はい、出演して初めての親子共演という夢のような作品が発表されました、うん、試写会では1回しか見れなかったので、ついに映画館で何回も見ることができるので非常に楽しみです。お二人は今でも待ち望んでいる親子共演や夢の共演とかはありますか。自分は母と一緒にダイビングをすることです。それではお体にお気をつけてください。追記、北村さんが高畑敦子さんと共演してくれるのを待ち望んでますよということなんですけれども
いや、お会いしたいですね、高畑さんね。
なんかすごい共演されたことがある。
でも RX に出てらっしゃ
って。あ、そうか、
そうマリバロンですよ
すごい、はい、そうかそうか、それが夢のね、共演が。そう、
またちょっとお会いしたいですね。
いや、じゃあそれがなんか待ち望んでる親子共演ですかね。
あ、まあそんな感じですかね
いや、いいですね。いや、私は、まあ、今は叶わないマイケル・ジャクソンと、そして私が好きなボンジョビとの共演とかとんでもない共演みたいなただ私が好きな組み合わせみたいな。
ボンジョビ僕も好きなんです。
あ、本当ですか。うん、うわ、よく聞いてたんですね。もうボンジョビの来日公演行くために私行ってるんですけど、そうそうちっちゃい頃から行ってまして、まあ、私もあのボンジョビと共演したいっていうそんな夢の野望がありますけどね。
死ぬまでにね。
そう、死ぬまでにね、ボンジョビが元気なうちに。
実現するといいですね。
ありがとうございます。 そしてラジオネーム MCT さん、先ほどねリクエストもくださいました。マリーナさん、こんばんまっちょ。こんばんまっちょ。いつも楽しく聞かせていただいております。今日は13日の金曜日ですね。それはさておき、今月の16日は自分の誕生日なのですが、なんと母も同じ8月16日生まれです。おお。今は実家で一人暮らしの母ですが、父亡き後ボーリングにオカリナにと趣味が増えて、父の生前よりもむしろ元気なのではという母には日々感謝です。そんな母に誕生日のプレゼントの意味も込めて、マリナさんのママへをリクエストしました、ということでありがとうございます。おすごいですね、同じ誕生日ってね。
うん、ね、珍しい。
ジョン・レノンとショーン・レノンも同じ誕生日で、そして私も同じ誕生日みたいな10月9日そう親子共演だみたいな、ここもみたいな。北村さんも今月8月1日
誕生日でした。
おめでとうございます。でした。
84歳。
若いですね。いや全然みんな、それではね、あんなに動けるっていうのがね、映像でいつも見てますけれども、
もう必死です。
すごい、ありがとうございます。そして北村さんにね、もう一つメッセージいただいてますよ。先ほどねいただいたやつですね、ラジオネーム、これ JR6PQY さんでいいのかな、北村孝之さん、こんにちは。本日はマリナズジュークボックスへのご出演、誠におめでとうございます。今月のテーマでもある北村さんの最近感動したことや、仮面ライダーブラックや仮面ライダーブラック RX で数々の怪人を演じた上でのお話など楽しみにしています。またツイッターでは私のいろんなメッセージにいつも丁寧にお返事をいただきありがとうございます。これからもメッセージをお送りすることもあると思いますが、よろしくお願いします、ということですね。ありがとうございます。ファンの方から、
ね、ですね、嬉しいですね。
今回はたくさん、ね、メッセージいただきました。ありがとうございます。
まめにいろんな方にはメッセージは入れさせていただいてますけど、
素晴らしいですね、
うん、どの方かなと思いながら
未だにね、もうファンの方たくさんいらっしゃると思いますので、こんだけで怪人 ね、やられてるってことなんでね。じゃあなんかの告知最後にもしあればぜひお願いします。
そうですね、まあ、この間のアクション教室で僕が感じたことっていうのが、やっぱり自分の中に残ってるものがあるんだなって、うん、でみんなにやっぱりなんか残したいなっていうのが今ありまして、はい、だ今後ちょっと佐藤大輔君と話してるんですけど、はい、何か形にしていきたいなと、伝えることを何かしていきたいなと思ってます、
はい、じゃあなんかアクション教室とかで、
はい、そうですね、
楽しみですね。
教室なり、うん、なんかトークイベントな
り、あ、いいですね。
なんかコロナが収まったらですけど ね、
ぜひね、
やっていきたいなと思ってますね。
いや、もう今のね、あの話でもっともっと聞きたいことはたくさんあったんですけども、お時間がということ で、ぜひね、また登場よろしくお願いします、うん、じゃあ今日は北村さんのかけたい曲ということで一曲、はい、ぜひご紹介をお願いします。
そうですね、今の世の中に届けたい曲ですね、 RX の挿入歌です。みんな元気を出してください、はい、っていう気持ちを込めて、はい、水木一郎さんのトアのために、君のために。
はい、北村さん今日はありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。また
マリナのカラフルボイス、このコーナーでは緑川マリナがオリジナル曲をはじめカバー曲などさまざまな曲をワンフレーズこの場で歌っちゃおうというコーナーです。正真正銘生歌を披露します。今月の一曲はこちら、ゆずの栄光の架け橋、ね、今年のオリンピックでも CM とかで流れてましたよね、ゆずの名曲です。この歌詞が本当にね、アスリートの気持ちを代弁していて、元競泳選手の私はもう共感しまくって、聞くたびに涙がちょちょぎれるんですけれども、この曲は NHK アテネオリンピック中継の公式テーマソングで、発売から約5年後の2009年にも、緑茶飲料の CM ソングにもなり、今年2021年の日本生命オリンピック応援 CM でも再び起用採用されていました。もう、ね、歌うたびに、ね、泣きそうになっちゃうので、途中声がよれてちょっとピッチがずれちゃうかもしれませんが、今日はこの曲を頑張って歌いたいと思います、ね、オリンピック終わりましたけども、パラリンピックがねまた今月24日からかなありますのでね、それにのっとりまして、今日はゆずの栄光の架け橋歌いたいと思います。 の架け橋お送りしました。という間に終わりの時間になってしまいました。今日はねクジラ怪人こそこと北浦さんにねご登場いただきまして本当にありがとうございました。では、ここでインフォメーションを最後にお送りしたいと思います。まずはライブ情報。なかなかねこのコロナ禍でライブができてないんですが、来月9月20日月曜日の祝日になります。ワンマンライブを今年も開催します。いつも10月にやったんですけども、ちょっと会場等の理由で今年は9月にやらせていただきます。場所が館内新宮横浜という場所でしてね、横浜ですね。今年もねドラム叩き語りやら弾き語りやら何やらやらせていただきたいと思います。フルバンドでお送りします。時間が夕方の6時オープン、6時30分スタート。場所が新宮横浜、横浜館内にあります。料金が2500円、今回はなんとワンドリンク付きとなってます。お得です。バンドメンバーいますのでね、緑川まりながボーカル、そしてドラムがコウ・インボム、キーボード鳥居由美、ギター小林亮、ベース佐々木慶太郎ということでね、座席数限定、感染症対策も徹底して行います。緑川まりなライブグリーンリバーオブザワールド2021ということでですね、緑川の世界ということで直訳したら緑川の世界ですけども、はい、ぜひ遊びにいらしてください。そして配信ライブもやる予定なので、こちらもね決まり次第告知させていただきますので、ぜひ私の SNS やホームページなどでチェックしていただければと思います。そしてラジオの方もね、こちら毎月第2金曜日川崎 FM 夕方6時から6時30分まで、FM 川崎 FM で出演をしています。そして毎週水曜日 FM カオンというね、番組で毎週水曜日の9時から約1時間の情報842と、そして10時からの約2時間の圏央ラジオ842に出演中です。こちらもねぜひメッセージなど告知してますのでぜひお寄せください。ということでドリームキングダムマリナズジュークボックス、あっという間にエンディング、お別れのお時間となってしまいました。今回もねたくさんのメッセージありがとうございます皆さん。そしてゲストの北村さんもクジラ怪人さん本当にありがとうございました。またね来月もゲストお越しいただく予定ですので、オリンピックにちなんだあの方ということでねお呼びする予定です。お楽しみに。そしてねメッセージテーマもまた募集していきますので、ぜひ私への質問やメッセージ、そしてテーマについてお悩みリクエストどしどしお寄せください。ハッシュタグ、ね、マリナズジュークボックスカタカナでマリナズジュークボックスを添えて、インスタグラムやツイッターぜひツイートや投稿してください。皆さんからのお便りお待ちしています。またでは次回お会いしましょう。次回は9月10日の第2金曜日です。次回のゲストもお楽しみに。ドリームキングダムマリナズジュークボックス、この時間のお相手は緑川まりなでした。皆さんさようなら、まっちょー。